おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
そして明けましておめでとうございます。
そうですね、おめでとうございます。
どうですか、ちょっと一周空いて、
そうなんです、
という形なので、こうバランス的には大丈夫ですか。
そうですね、先週正月の火曜日、ここのとこずっと放送があったので、はい、考えてみたら4年ぶりに正月休みが放送がなかったんですよ。
そうなんです、
ね、そうなんです。なので1日にね放送やったこともあったので、はい、ちょっとね久しぶりという感じはありますが、元気にやっていきたいと思います。
はい、最近兄貴どうでしょうか。
おかげさまで正月明けからですね、バタバタと、もう僕の場合はここから年度末が始まりますので。
そうですよね、
はい。3月のもう2週目ぐらいまで予定がびっちりという感じなので、しっかりこなしていきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
失礼しました、申し訳ありません、はい、もうカフェ中の音楽をかけようと思ったらフリーの音楽を私は思わずかけてしまいました。はいはい、申し訳ありませんでした。
はい、
さて今週のテーマなんですが、はい、あなたの20歳の頃ということで、はいはい、皆さんからのメッセージお待ちしているんですが、はいはい、兄貴の20歳の頃っていうのはどうだったんですか。
僕の20歳の頃もう30年前ですが、
はい、
まずね、夏休みかな、みんなね、僕ら同級生仲間で10代最後の夏を楽しむぞってみんなで言ってた時に、はい、僕ね誕生日6月なので、もう10代最後の夏が終わっていたっていうね、
俺
10代最後の夏って去年だったんだと思って、ちょっと損した気分を思ったことがありましたが、何しろですね、成人式のね時の思い出というのがあってですね、はい、三島の文化センターってね今でも多分やってると思うんですが、僕らの時もやっぱそうだったんですね。でたまたま式典が、まあ、ある程度終わって、アトラクションというかね、そういうイベントみたいなのやってた時に、僕ら外に出て同級生とだべってたんですよ。で同級生の仲間でちょっとじゃあドライブにでも行くかという話になって、いや荷物取り行ってくるよって言って、僕はねバンドのメンバーでのこのことちょうど会場に戻ってったらですね、はい、ちょうどそこで三島のね交響楽団みたいな人たちが、演奏してて、たまたまこれから北酒場の演奏をやりますと、で、誰か歌ってくれる人いませんかっていうのをちょうど募ってたところに僕らのこのこ入ってっちゃったんですよ。でそこに、あ君たちって呼ばれて舞台の上に上げられ、で行きがかり上北酒場を歌ってください
すごい
いうのがあってですね、まあまあもう上がっちゃったんでしょうがないねっていうことで、バンドのメンバーでですね、みんなで北酒場を歌い、ボーカルもいたので、
はい、
で僕もなんか勢い余ってハモリみたいな、
すごい
そんなね、でもなんかみんな注目され、駅伝のね事務局をやってた父に、なんか周りの人が息子が歌ってたぞみたいな話になるみたいなね、ちょっとそういうね非常に成人式思い出深い成人式のね思い出がありますね。
なかなかそれって体験ができない
です
よね。すごいな、
まあいい思い出になりました。
はい、さあ前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は東洋経済オンラインキャンドゥがインスタ映えにこだわる理由、おしゃれな投稿写真で来店客が増加中という記事から、 SNS で商品に注目してもらうにはただ綺麗に写真を撮るだけではダメ、魅力が伝わるようにというお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、100円というね決められた価格で販売するものだからこそ100円の価値をしっかり伝える表現が大切なんですということですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は神戸新聞のウェブサイトから、お客様は神様、今は昔、行き過ぎ言動、あと立たずという記事、 確かに最近では全て自分の思う通りにならなかったらクレームというそんな世の中な気がします。今はクレームを言ったもん勝ちという風潮が気になってテーマにしてみました。
はい、なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。はい、記事では昭和の時代に言われたお客様は神様ですという言葉が今問い直されている。店員に土下座を要求したり駅員に詰め寄ったりと一部の客の行き過ぎた言動が後を絶たないためだと始まっています。記者の取材では1本の電話で1時間以上苦情を伺うこともある。さすがに悪意のある言葉を聞き続けると心まで疲れ果ててしまう。これは兵庫県内の企業で客の苦情などに対応するベテラン男性社員がこぼした言葉です。で、人格を否定されたり家まで行くぞと脅されたりする電話も受けると報告していて、このように、まあ、自分の感情を押し殺して接客せざるを得ない人たちを感情労働者と言い、昨年9月、まあ電車の列車の遅延で客に対応していた近鉄の車掌が制服を脱ぎ捨て高架駅の線路から8メートル下の、地面に飛び降り、重傷を負うという事件まで起き、これをきっかけに感情労働従事者の権利を守るための集会が開かれたが、その時にも会場からは日本ではお客様は神様という風潮が残っているという指摘もあったとのこと。集会の主催団体が加盟する全国労働安全センター連絡会議というのがあって、ここでは労働者が追い込まれる事態を防ごうと客の暴力行為などの実態調査や対策を厚生労働省に申し入れ、これに対し社会学が専門の関西大学の鈴木健介准教授は、日本の感情労働は海外と比べても特殊、使用者は給料と引き換えに労働力を提供してもらうものであり、感情はその対価にならないことを理解しなければならない、客側も、従業員には人権があり職務として接していることを、理解すべきだというふうに掲載しているんですね。はい、さてりなちゃんはお客様からのクレーム、うん、何か経験ありますか？
私イベントに関しては直接受けることがないので、うん、結婚式となるとやっぱり新郎さん新婦さんと一緒にということになるんですよね。で、まあ、打ち合わせの日にちが決まらなくて、はいはい、ではプランナーさんがいたんですけど、うん、プランナーさんを介しての連絡だったんです。
はいはい、
で日曜日の大安の12時に打ち合わせ、うん、もうその時に私も披露宴入ってるので、
あ、そうです
ね、もう無理だというお話をしたら、うん、そうですよねってことになって、それをプランナーさんが新郎新婦さんに返したんですよ、はいはい、その話を、うんうん、そしたらもうそれがクレームになりまして、自分たちの思う通りに打ち合わせをしてくれないなんてどういうことだと。で会ったこともない人に謝ってくださいって言われて、結局電話をして私謝り、でしかも私ではない司会者になったんですよね。
あ、なるほど。
何を謝ったらいいんだろう。でもしょうがない、しょうがないって本当に申し訳ないんですけど、うん、本当にしょうがないという気持ちで、まあね、謝りました。
なるほどねまあ僕はね、そんなひどいクレームっていうのはあまりないんですけど、まあ、かつてね、製造業、地域の製造業の、ね、人たちを対象にした、まあ、マーケティングのセミナーを受講していた中小企業診断士の、ね、有資格者の同業士の先生からですね、アンケートにですよ、
はい、
マーケティングの話が聞けると思ったが勉強していれば誰でも話分かっている話ばかりで時間の無駄だった、勢いのある宮口先生のセミナーと聞いたのでもっと専門的な高度な話が聞けると思ったががっかりしたみたいなね、話の記載があったことがありましたけど、はい、とはいえね、このセミナー、まあ、本来の受講者の人たちからは満足度の高いアンケート結果だったので、まあ、事務局の皆さんもね、こうちょっと苦笑いをしていましたけれども、ただね、お客様ね、対応しているお客さんから時々聞かせてもらうクレームには非常に理不尽なものもあってですね、
はい、
スーパーとね、農家からですね、高糖度トマトと書いてあったから買ったのにトマトが甘くなかったとか、うん、あとある宿泊施設ではですね、まず部屋の内線でフロントに電話があって今何時っていうところから始まってですね、はい、一般的には気になるレベルではない物音に対してどこかの部屋からドアの開け閉めする音がうるさい、で食事の時にはシェフを呼びつけてですね、今まで私が食べたものと味が違うんだけどどんな調味料を使ってるか全部教えてくれとか、
はい、
これね、2泊3日で滞在している間中ずっとこの調子で細かいクレームだったというね、話なんかも聞いたことがあるんですよね。
なんか最近このクレームっていうのが、うん、おかしい気はするんですよね。何かこう自分が気に入らないからこの人に文句を言ってやろうって、そんな気がしてならないんですけどね。
そうなんですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはクレーム対策についての考え方、これについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、
より具体的な対策をすることで上昇
ということになるんですが、はい、まあ、この問題で重要なのはね、お客様の権利と対応する側の権利のこれバランスなんですよね。これね、先日、農業部農産物直売所の、ね、出荷者を対象にした勉強会でもちょっと話したんですが、マクドナルドの異物混入事件以来、異物混入というのはもう一般的なクレームになっているんですよね、はい、当然のことながら。これが対象となり、それ以来農産物に紛れ込んでいるちっちゃな虫とかってありますよね、はい、これってかつては、まあ、自然なものだからまあ仕方がないねとかっていうふうに、まあ、多めに見てもらってはいたんですけども、今はですねこれ異物としてクレームの対象になるんですね。
知らなかった、
はい、でこれを受けた直売所がかつてのようにこれ自然なものなんでそんなこともありますよみたいなことを答えてしまうとですね、はい、これがちょっと間違えると不衛生な商品を売るお店ということになってしまい、
はい、
これが一般的にこう実はなってきちゃっているんですよ、
うん、
まずは対価を支払ってお店や企業が持たなければならない責任をまず明確にする、
はい、
ね、どこまでが自分たちの責任の範囲なのか、その上で店や企業が取るべき責任の範囲をしっかり決める、合わせてですね客側にも適切なクレームの伝え方というのがどのようなことなのかということをしっかり情報提供する、でこのぐらい具体的な対策が必要じゃないかというふうに思うんですよね、
はい、
これをね、まあ、厚生労働省の方できちっとしたこう枠組みみたいなものを決めてもらうというのが理想的だと思うんですが、これ国がまとめる、ね、対策というのは時間がすごく長くかかりますので、せめてね自分たちがお客様に対して負うべき責任がどこまでの範囲なのかということぐらいは、まあ、自分たちでは決められるので、このあたりからね考えてみるのもいいと思うんですね。
そっか、全て受けてしまうとまたそれもとんでもないことになってしまうということですね。
そうなんですね。つまりお客さん側ももちろんね、そういう人たちも少数なんですけど、うん、一般的に正しいクレームのとか苦情のね、はい、言い方っていうのは分からないと、うん、もう感情に任せてしまうし、お店もそれを受け取らなきゃいけないという責任になっちゃうじゃないですか。でもクレームというのはこういうふうに伝えなきゃいけないんですよということがある程度きちっと分かっていれば、はい、そこまではちょっと店では受けられませんとか、うん、そういう話もねきちっとこうルールとしてできると思うので、こういうルールがきちっとできるとね理想的だなというふうに思うんですけどね。
そうですよね、
うん、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。